こんにちは、ミニマリストのいい子です。かなり空いてしまいましたが、ちょっとまたゆるくラジオ配信の方を、していきたいなと思います。そして、去年、年末まで続いてた URL 限定配信もちょっとゆるく再開していこうかなと思います。はい、では今日のテーマはですね、 HSP 気質の人はこれはやらない方がいいというお話をしようかなと思います。はい、もちろん暮らしを整える上での行動になります。皆さんは HSP っていう言葉知ってますか？言葉というか、はい、HSP ハイリシーセンシティブパーソン、はい、とっても繊細な人という人ですけど、皆さんどうですか？自分がそうだったり、家族がそうだったりとか、お友達が敏感さんだなとか、繊細な人だなっていう人いますか？はい、私はですね、自分自身も、どっちかといえばもともとすごく繊細だなっていう、感受性が豊かっていう風に、周りのね、大人からも言われていたし、涙もろかったりとかすることが多いので、ちょっと繊細なところがあるのかなっていう自覚があります。そしてここ 1,2 年で気づいたんですけども、私結婚して18年19年くらいになるんですが、ここ 1,2 年でなんと自分の旦那さんが HSP 気質だということに気がつきました。それまで気がつかなかったことがすごいびっくりだし、もう自分で自分にしか目が向いてなかったから気づかなかったかなっていうのもあります。片付けを進めて、暮らしを整えて、ミニマリストになってっていう過程を踏んでいくうちに、その後1、2年前にやっと他人の、他人と自分との価値観の違いを受け入れられるようになって、そこで気づきました。はい、そう皆さんどんな特性とかこうタイプだったりしますか？私はこうやっぱり体感とかっていうのって自分しかわからないじゃないですか。思い返してみると、暮らしが整わなかった頃の自分は、なんか外の刺激にとっても敏感で、お友達の顔色を伺ったりとか、他人の顔色だったりとか、言動とか、なんか目つきとか、そういうのをすごく気にしていたんですよね。で、なんかあの人に認められたいからこういう発言をしようとか、じゃあこっちではこの人に認められたいからこういう発言をしようとか、なんかあっちこっちで言うことコロコロ変えてしまっていて、自分の意見とかって全然なかったんですよ。そうっていうのもあって、自分がないから流行りのものにもなんか飛びついてしまう、誰かに認められたいから飛びついてしまうとか、なんか誰かに認められたいからちょっとおしゃれなものを買ってみるとか、お友達とせっかく一緒にお買い物に行ったんだから何か買わなくちゃとか、なんか全く自分が欲しくて買うものではなく、誰かの何かでこう買っていたんですよね、物を。で、情報に遅れちゃいけないと思って、 SNS もすごい見るし、なんか流行りに敏感じゃないといけないみたいな、なんか脅迫観念みたいのもあったりとかしてた時期もあったなって思いました。で、その気質って変わらないじゃないですか、ベースは。でもそれはなんか悪い方向に出てしまうか、いい方向に向かって、その人の過ごし方ですごく変わるんだなっていうことも、こう暮らしを整える上ですごく体感しました。そう、暮らしを整えていくうちに、 こう自分がどういうふうに本当は過ごしたいっていうのが見えてきて、でそうするとこう情報とかも、欲しくなくなってくるんですよね。物欲と同じようにだんだん、なんか流行りのものを探さないととか、おしゃれなものを見つけないとっていう欲もなくなってくるんですよね。今まではこう偽りの欲というか、欲、本当の欲じゃないから全然満たされないんですよ。買っても買っても。そうで、自分の価値観を見つめ直して、自分がどんなものを持ちたいとか、どんな暮らしをしたいとか、どういう気持ちで過ごしたいとか、そういうのが見えてきた時に、不思議とじゃないですね、自然とその何かを買おうっていう行動を取らなくなりましたし、情報も取らなくなった。そうするとすごい頭の中も静かになるし、なんかすごい満足のいく一日を過ごせるようになりました。でやっぱり情報とか取りに行くで、またその日常が始まってしまったら、おそらく私はまたなんか流されちゃうんじゃないかなっていうのもちょっと危惧してます。ある程度こういう風に過ごしたいとか、自分のなんか人生の指針というか、人生の指針っていうとすごい大げさなんですけど、日常の指針というか、一日をこういう気持ちで過ごしたいとかっていうのはある程度すごく固まったものがあるので大丈夫だとは思うんですけど、やっぱり人間ってこうなんか流される生き物というかね、そういう風に私たちは生き延びてきたので、またこう情報のこうシャワーのなんか環境に身を置いたら、またその思考とかね、いろいろ変わってきちゃうんだなとも思います。だからあえてこう情報が簡単に入ってこないように、なんか仕組み化するんですよね。どんなことが仕組み化なのかっていうのは、例えばスマホの画面に SNS のアイコンを置かないとか、私は仕事で毎日使うチャットツールとか、LINE とか、あと LINE とチャットツールと写真ですね。写真も毎日お仕事で使うので、その写真のアプリだけがホーム画面に映るようにしてます。で、他のその SNS とかヤフーニュースとか、なんか情報がすぐ入ってくるようなアプリっていうのはホーム画面から削除しました。そうやって一手間二手間かけないと見られない状況に、仕組みにすることで、今までよりなんか不要な情報が入ってきにくくなりますし、なんか一手間二手間かけないと見に行けない状況だと、やっぱり人間って少しハードルを感じるので、わざわざ見に行く習慣っていうのもなくなります。そういうのがよく言われるこう仕組み化っていうことですよね。そうだから、こう片付けしたいとか、すっきりしたいとか、新学期に向けてお片付けしたいっていう方すごい多いと思うんですよ。でも闇雲に、物捨てなくちゃとか、服減らさなくちゃとか、家族のものを片付けたいとか、そういう実質的なものと向き合う前に、こう目に見えないものじゃない情報を減らすっていうことが、 HSP 気質の方は特に刺激を受けやすいので、情報を減らす仕組みを作るっていうのがすごく大切だなと思いました。はい、皆さんいかがですか？ちなみにですね、うち HSP 気質もそうですし、なんかちょっと分かんなくなっちゃったとこもあるんですが、 ADHD 気質も家族みんなあるんですよ。なんか分かんなくなっちゃったっていうのは、旦那さんと娘2人は ADHD とか広汎性発達障害とか病院で診断されたことがあるんですよ。 うん、でもその診断が本当に正しいかどうかっていうのもちょっと分からなくなったし、あのこう暮らしを整えていく中でね、こう私が他人の価値観とかそういういろんなタイプとか、あそういういろんな人がいるっていうことを受け入れられるようになってからは、なんか旦那さんも娘たちもなんか特に何も問題がないようにしか見えないんですよね。今までの私だったらもしかしたら、あやっぱりこういうところが HSP なんだからとか、やっぱり ADHD だとか、なんかね区別しちゃってたかもしれません。そうちょっとなんで分かんなくなっちゃったっていうところがあるんですけど、おそらくこう世の中的に客観的な視点で見ると、まあ、衝動性が強かったりとか、っていうのが、うん、娘とか旦那さんはすごい特性があるなっていうのも思うし、私自身は診断はされてないんですけど、でも昔から子供の時からすごい不注意が激しいって言われてたので、で自分でもすごく自覚があります。今でも不注意がすごくて、ケアレスミスとか、あと食器をかなり割ってしまうんですよ。こう怒って割っちゃうとか、そういうことではなくて、普通に全然ご機嫌な時でもうっかり手が当たったりとか、うっかり手が滑って落として割っちゃうとか、動きがすごく雑で食器と食器をカチャンってぶつけて割ってしまったりとか、まあ、割れやすいお皿だったっていうのもあるのかもしれないんですけど、いやそれにしても不注意が激しくて、まあ、そういったものを壊してしまうっていうことがすごい多いんですよね、うん、そう、まあ、こういうなんか何を話しているのか分かんなくなっちゃったんですけど、こ うちの我が家のちなみにの話だったんですが、まあ、そういう ADHD とかね、発達障害があると部屋が散らかりやすいとか物が増えやすいとかって聞いたことあるんですけど、そうやっぱりそういった特性がある人こそ、ある人こそ、こう自分の価値観とかこうやって過ごしたいっていうものと向き合って、情報を本当に必要な情報だけを取ってっていうところから始めることで、いざね片付け物と向き合うとか暮らし整えるぞって思った時にスムーズに進むんじゃないかなと思います。私がそうだったっていうのもあるんですが、うん、でやっぱり受講生さんの中でも最初はこういつもの通りに片付けていくんだけど、だんだんこう自分がどういうふうに過ごしたいとか、片付けていくとなんか心が変わっていくとか、少しずつ片付けってただすっきりするだけじゃないんだなっていうことが分かったっていうことをおっしゃる方もいて、うん、それはやっぱり嬉しいですよね、うん、なんとなくすっきりするだけなんじゃないかとか、まあ、すっきりしたいからすっきりさせたいみたいな、なんかそういうイメージ、ちょっと説明が下手なんですけど、片付けイコールすっきりするみたいなね、空間がすっきりするとか、なんかストレス減りそうみたいなぼんやりしたイメージだったのが、片付けをこう自分と向き合ったり情報と向き合ったりとかして本当にこう整ってくると、なんか違うメリットが見えてくるんですよね。あそうそう、なんか仕事がこう舞い込んできたとか、まあ、そういったことも聞きました、受講生さんから。そうなんで、こう暮らしを整えるっていうことは本当にこう人生ごとを整える、うん、だなって思います。はい、ちょっと話揃いましたが、皆さんどうですか？どんな特性、自分ってどういうタイプだなとかありますか？なんかまあいろいろありますけどね、 ADHD とか HSP もそうなんですけど、なんか私たちが言ってる脳タイプとかね、直感感覚タイプなのかとか、理論で考えて動くタイプなのかとか、いろいろありますよね。 で直感感覚タイプの方こそ片付けが苦手だったりするんですけど、でもその方こそ物と向き合って本当に自分の日常に必要なもの、お気に入りのものだけにしていくとすごい維持がしやすいし、もう二度とあの時のように戻りたくないっていう気持ちの感覚も強く持てるので、まあ、そういった方こそ暮らしをね整えるって、うん、いいことだなって思います。はい、理論型の方もですね、その方はやっぱり計画的に進めて、まあ、ここをこうやってこうやってってこう可視化してちょっと私が理論派じゃないのでうまく説明できないんですけど、自分が納得できる計画で少しずつ本当にスモールステップで進めていくっていうことを決めてやっていくといいのかなと思いますね、うん、数字で決めるとか時間で区切るとかね、まあ、一気にやろうとせずに少しずつ計画を立てて進めていくっていうやり方でやっていくといいのかなとも思います。はい、どちらにしてもですね、まあ、環境っていうのは大事なので、まあ、お片付けを進められる環境に身を置くことっていうのもすごく大切だと思うので、これからもね、はい、こういった音声とか、まあ、YouTube とかもね画像もあるし、ね、情報、必要な情報を取るという意味で SNS では片付けの情報だけを取るとかね、はい、まあ、そんな感じでね、自分でこう環境設定をしてみたりとか仕組みを作るっていう、はい、ことをしてほしいと思います。長くなりましたが今日は以上になります。はい、素敵な一日をお過ごしください。